東京セキュリティブリーフィング週次まとめに、2026年5月18日月曜日オープニングこんにちは。東京セキュリティブリーフィングへようこそ。本日は2026年5月18日月曜日です。このポッドキャストは、先週1週間、つまり2026年5月11日から5月17日にかけて報告されたセキュリティニュースをまとめて、皆さんにお届けする番組です。先週は大規模なサプライチェーン攻撃からゼロデー脆弱性の悪用、そして教育機関への重大な侵害まで、セキュリティの全領域にわたる極めて重要なニュースが相次ぎました。本日はそれらの先週の最重要トピックを詳しく解説していきたいと思います。重要ニューストップ、NPM サプライチェーン攻撃が開発者認証情報を大規模に盗む。先週最も衝撃的だった事件は、複数の NPM パッケージが同時に侵害されるという大規模なサプライチェーン攻撃です。攻撃グループチーム PCP が、タンスタックを中心に169の NPM パッケージ名、全体で373の悪意のあるパッケージバージョンを公開しました。月に億回以上ダウンロードされている、タンスタックリアクトルーターなどの極めて、人気の高いパッケージが被害を受けました。このマルウェア、ミニシャイフーロットと呼ばれるワームは、GitHub アクショントークンや AWS 認証情報、Kubernetes サービスアカウント情報など、開発環境に存在する様々な秘密情報を盗み出す能力を持っています。同時にこのワームは、自己複製機能を備えており、盗まれた認証情報を使用して他の関連プロジェクトへの感染を広げています。5月11日 UTC 時間で19時20分から19時26分の短い時間内に悪意のあるバージョンが公開され、GitHub アクションキャッシュ投げ毒により悪意のあるコードが導入されました。OpenAI も2の従業員デバイスがこの攻撃で侵害されたことを確認しており、事態の深刻さが明らかです。シスコ SD-WAN ゼロで脆弱性が積極的に悪用中。シスコカタリスト SD-WAN コントローラーに存在する認証バイパス、脆弱性 CVE-2026-2182 が野生で積極的に悪用されています。CVSS スコアは10.0という最高レベルの重大度が付与されており、この脆弱性によって攻撃者は認証なしで管理者権限を取得することが可能です。攻撃者 UAT-1616 がこの脆弱性を悪用しており、SSH 鍵の注入を通じて永続的なアクセスを確立しています。回避策が存在しないため、管理者はパッチの適用が緊急で必要な状況です。再査は連邦機関に対し5月17日までのパッチを命じており、この脅威外かに深刻であるかを示しています。キャンバス学習管理システムで約2億7500万人の学生データが流出。教育分野でも重大な事件が発生しました。シャイニーハンターズというランサムウェアグループがキャンバス学習管理プラットフォームに対する攻撃を実施し、約9000の教育機関が影響を受けました。攻撃グループは約2億7500万人の学生と教職員の氏名、メールアドレス、学生 ID、メッセージなどのデータが流出したと主張しています。特に問題なのは、この攻撃が期末試験期間中に発生したことです。複数の大学でキャンバスがオフラインに陥り、学生が成績やコースワークにアクセスできないという深刻な混乱が生じました。シャイニーハンターズは当初4月に19日に初回侵入を行い、その後5月7日にログインページを改ざんし、5月12日の期限を設けて身代金の支払いを脅迫しました。さらに驚くべきことに、数日後に2度目の攻撃を仕掛け、約330の教育機関のキャンバスログインポータルを再度改ざんしました。インストラクチャーは、米国下院国土安全保障委員会から説明責任を求められており、攻撃者との合意に達してデータ削除を主張していますが、セキュリティ専門家の間では、この主張の信頼性について疑問が呈されています。Linux カーネル重大脆弱性が連続発見される先週は、Linux カーネルの複数の深刻な権限使用核脆弱性が報告されました。最も注目されたのは、ダーティフラグと呼ばれる脆弱性で、CVE-2026-43208。14と CVE-2026-43500-2の脆弱性をチェーンすることで、K 権限のないローカルユーザーがシステムのルート権限を獲得することが可能です。XFRM サブシステムとに2023年に導入された RxRPC 機能の相互作用に由来するもので、メモリ内の保護されたシステムファイルを変更することで、ルート権限を獲得できます。続いて報告されたのが、フラグネシアで CVE-2026 の 46,003 尾役として追跡されており、同じくローカル攻撃者がルート権限を取得可能です。さらに SSH キーサインパウンと呼ばれる CVE-2026 の 46,003 尾役313も発見されており、これは約6年間検出されなかった脆弱性で、アンダースコアピートレース名アクセス関数のレース条件により、SSH 秘密鍵やスラッシュ ETC シャドウへのアクセスが可能になります。これらの脆弱性は Ubuntu、RHEL、CentOS、Debian、Fedora など、すべての主要 Linux ディストリビューションに影響を与えており、ユーザーの緊急対応が必要な状況です。Born to Own Berlin 2026で、エンタープライズ製品のゼロデーが、多数実証セキュリティ研究の最大イベントで、ある Born to Own Berlin 2026では、先週に果敢で39のユニークなゼロデーエクスプロイトが実証され、90万ワッセン750ドル以上の報酬が授与されました。マイクロソフトエッジ、Windows 11、Light LLM などが複数の脆弱性で攻撃されました。特に注目されたのは AI 関連ツールカーソル、OpenAI Codex、Light LLM などがサイバー攻撃の対象として急速に浮上しているという点です。マイクロソフトエクスチェンジでは、リモートコード実行、Windows 11では整数オーバーフロー、レッドハットエンタープライズ Linux、ワークステーションではルート権限使用核などの多様な脆弱性が利用されました。NPM パッケージノード IPC が認証情報窃取、マルウェアで侵害、NPM パッケージノード IPC がセキュリティ侵害を受けました。このパッケージは、毎週約812ヨロズに1000回ダウンロードされている極めて人気の高いライブラリです。攻撃者が休止中のメンテナーアカウント、アティアル担当を侵害し、バージョン 9.1.6、9.2.3、12.0、1に認証情報を盗むマルウェアを注入しました。80KB の難読化されたペイロードは、AWS Azure、GCP、SSH、Kubernetes、NPM、GitHub 認証情報などを収集し、DNS TXT クエリを通じてデータを流出させるように設計されています。マイクロソフトエクスチェンジサーバーのメール脆弱性が野生で、要注マイクロソフトエクスチェンジサーバーに CVE-2026 の 42,897 という重大なクロスサイト、スクリプティング脆弱性が発見され、すでに野生で悪用されています。この脆弱性は Outlook Web Access、OWA に存在し、特別に細工されたメールを開くだけで悪用可能です。CVSS スコアは8、1で、エクスチェンジサーバー2016、2019、SE のすべてのバージョンが影響を受けます。攻撃者が細工されたメールを送信すると、受信者がメールを開いた際にブラウザコンテキストで2の JavaScript が実行され、ユーザーの認証情報や機密情報が盗まれるリスクがあります。パッチはまだ利用可能ではなく、マイクロソフトが開発中です。ワードプレスプラグイン複数の脆弱性で大規模な影響アバダ、ビルダー、ファネルビルダー、バーストスタティスティクスなど複数の極めて人気の高い、ワードプレスプラグインに深刻な脆弱性が発見されました。アバダビルダーは推定100万のアクティブインストールを持つ、プラグインで、CVE-2026 の 47081-12CVSS6.5 の2ファイル読み取り、脆弱性と CVE-2026 の 47198CVSS7.5 の認証なし、SQL インジェクション脆弱性を含んでいます。特に危険なのは、wp-config.php ファイルが読み取り可能になることで、データベース認証情報を盗まれて、ウェブサイト全体が乗っ取られるリスクです。ファネルビルダーも4万以上のウェブサイトが影響を受けており、認証なしで脆弱性を悪用可能で、e コマースサイトのペイメントカードスキマーをインストールするための JavaScript を注入できます。バーストスタティスティクスはバージョン 3.4.0 から3、4.1、1でセキュリティ認証バイパス、脆弱性 CVE-2026 の8108、 11CVSS9.8 を含んでおり、有効な管理者ユーザー名を知っているだけで、新しい管理者アカウントを作成できます。カテゴリ別まとめ、脆弱性情報先週報告された脆弱性は極めて高い重大度のものが集中しており、CVSS スコア9、0を超える脆弱性が複数存在します。Cisco SD-WAN の CVE-2026-2182 はスコア10。0の最高度です。Windows DNS クライアント、脆弱性 CVE-2026-41096CVSS9.8 や、Exime Mailer 脆弱性 CVE-2026-45185CVSS9.0、Canon Mail 製品の脆弱性 JVN35567473、Amazon Redshift JDBC ドライバーの CVE-2026-8178CVSS8.6、Next.js の CVE-2026-44005-17-18CVSS8.6、CVE-2026-44003-18 プレゾン AI の認証バイパスなど、記事に記載されたすべての CVE が緊急対応を要する重大度となっています。攻撃とインシデントサプライ、チェーン攻撃が先週の最大テーマとなりました。チーム PCP による NPM パッケージ侵害、タンスタックへの攻撃、ノード IPC の侵害、J ダウンローダーウェブサイトのハックにより、攻撃者が正当なソフトウェア配布チャネルを悪用して大規模にマルウェアを配布しています。教育機関へのシャイニーハンターズによるキャンバス、攻撃も重大で、約2億7500万人に影響を与えています。医療分野では、アメリカンレンディングセンターが12万3000人、エッセヘルスが26万3601人のデータ流出を報告しており、ランサムウェア攻撃による被害が継続しています。規制とコンプライアンス米国下院国土安全保障委員会がインストラクチャーキャンバス、所有企業に対し説明責任を求め、5月21日までの会合を要求しています。EU のサイバーレジリエンス法 CRA では、2026年9月11日までに、脆弱性報告プロセスの実装が要求されており、24時間以内の脅威報告が必要とされています。米国では、FTC が5月19日からテイクイットダウン法の実施を開始し、非合意で作成されたディープフェイクメディアの削除を違反1件あたり最大$53,818の民事罰金で強制します。業界動向 AI 駆動型のセキュリティ脅威が急速に拡大しています。アンスロピックのマイソスプレビューと OpenAI の GPT-5、5が脆弱性発見の能力を大幅に向上させており、攻撃者も AI を使用した新規脆弱性の開発や攻撃オーケストレーションの自動化を進めています。同時に、AI エージェントのセキュリティが新たな課題として浮上しており、エージェント認証や権限検証の枠組みが不足している状況が報告されています。今週の注目ポイント、先週報告された脆弱性の多くがまだ、パッチが利用可能でない状態か、野生での悪用が確認されている状況です。Cisco SD-WAN CVE-2026-21812、Microsoft Exchange CVE-2026-42897、Linux Dirty Flag 脆弱性などについては、引き続き監視と迅速な対応が必要です。NPM 生態系のサプライチェーン攻撃についても、チーム PCP がソースコードを公開して、オープンソース化したため、複数の脅威アクターによる派生攻撃が継続する可能性があります。教育機関のキャンバス侵害については、他の SaaS 型サービスが類似の脆弱性を持つ可能性があり、組織全体での脆弱性評価が必要です。また、先週ポウントゥーオーンベルリン2026で、多数のゼロデーが実証されたことは、エンタープライズセキュリティ製品の有効性に関する疑問を呈しており、各組織での実装の再検証が推奨されます。クロージング、先週は規模、多様性、重大度のすべてにおいて、極めて重要なセキュリティインシデントが集中しました。サプライチェーン攻撃から規模を見れば、開発者、教育機関から医療機関、そしてエンタープライズネットワークまで、あらゆるセクターが影響を受けています。皆さんの組織においても、これら先週報告された脆弱性について緊急に対応を進める必要があります。特に NPM パッケージの利用状況確認、Cisco SD-WAN、Microsoft Exchange Linux 環境のパッチ適用、 ワードプレスプラグインのアップデート確認は優先度高く実施してください。今週も安全な IT 運用を心がけていきましょう。東京セキュリティブリーフィングでした。また次回お会いしましょう。